この時間は、がんを知り、がんを考えるをお送りしてまいります。今や二人に一人ががんになる時代と言われております。経験者が語る姿から、がんになっても自分らしく生き生きと生きる姿、そして NPO 法人パイグループサンダさんの活動、また医療従事者などいろいろな角度から紐解いていただき、がん予防につなげていただければと思っております。本日は野口ゆかりさんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
野口さんはご家族としての立場、はい、それからご本人も検診で、ちょっとこう何回か定期的に受けていらっしゃるという、そういうご経験がおありなので、そんなお話もね、今日はお伺いできるんではないかなと思っておりますが、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いします。まずはじゃあ野口さんご自身のちょっと、お話をいただけますか。
はい、私はパイグループサンダで活動しています、はい、野口ゆかりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
パイグループサンダでは、はい、主に講演会などのセミナーの準備や、はい、後片付け、参加者の受付をしています、はい、またニュースレターやセミナーの案内チラシの発送作業、会計、キャンサーピアサポート、ミーティングへの出席など、一般の方と一緒にパイグループが主催するセミナーに参加し学んでいます、はい、また現在私は教育関係の仕事をしていまして、またオレンジ短歌会という会で、短歌の会なのですが、そちらの活動もしていまして、本日は皆さん聞いていてくださって、
そうなんですか、
呼びかけていただいたら嬉しいって
そうですか。このオレンジ短歌会というのはどこを拠点に活動していらっしゃるんですか。
はい、大阪の方で、
じゃあお出かけしていらっしゃる。
そうです。
野口さんは、
はい、
どんなきっかけから短歌を作るようになられたんですか。
まず短歌はそんなに読んでなかったのですが、与謝野晶子クラブという、それも大阪の主催の会があったのですが、そちらに入会していて、それからオレンジ短歌会のお知らせが入っていて、そのすぐちょっと電話してみたら、そこの会の松井恵子さんが受付をしてくださってて、ぜひ入会をということで、そしたらその会ではもう必須なので、冊子が年4回出てるのですが、そこにもう7主演はもう7つ歌をもう読んで、締め切りまで書かなきゃいけないので、もう必然的に短歌を書くことになって、それが続いています、
やっぱりこう気分が優れない時とか、
はい、
この後で出てきますけれども、ご家族としてお父様ですかね、野口さんの場合は、
はい、
なかなかこう自分の気持ちが整理できない時に、こういう趣味を持ってらっしゃると少しはやっぱり楽になりますか。
はい、父が亡くなったらすごくもう落ち込んでしまって、 すごく大黒柱が、もう家族もみんなもう落ち込んでしまって、
そうですね、
しばらく、そうですね、会話もそんなにできなかったりして、それでそのパイグループサンダのことも、そういう時に、新聞の折り込み広告に入っていて、何かその
お父様を見送った後に出会われたパイグループサンダさんなんですか。
そうなんです。
あ、そうですか、はいはい、もう少しじゃあこのパイグループサンダさんとの関わりを詳しく教えていただけますか。
はい、まず活動するきっかけをお話しする前に、パイグループサンダのことをお話し、
そうですね、改めてご紹介ください。
改めてご紹介いたします。はい、誰もががんにかかるリスクがある中で、その対策や経験を分かち合おうという考えを持っています。
そうですね、
はい、こちらのハニー FM もそうなのですが、定期的に講演会やピアサポート研修などがあって、その情報発信や自己啓発をみんなでしています。発足したのが2018年6月、2020年の10月に NPO 法人化になりまして、サンダ初出発の初&初めての初 で、そもそもがんにかからないこと、がんの早期発見、早期治療という考え方だけでは救い取れない予防の重要性という観点をベースに、予防教育と相談事業、地域社会の健康福祉の向上に寄与することを目的とする NPO となっています。
いつもいろんな、ね、セミナーとかのお知らせもいただくんですが、その時にもおっしゃってますが、もちろんいろいろかからないように、また早期発見というお話も治療もありますけども、
はい、
一番ベースにおっしゃるのはやっぱり予防の重要性って常におっしゃってますよね。
そうですね、予防ですね、
そうなんですね。
まずがんにかからないことというのが、はい、前提となっています、ね、
だからそういう意味でも毎月第1火曜日にこうやってご出演いただいて、はい、いろんな立場の方から何かこうがんの予防につなげていただける発信があるんじゃないかということでね、ご協力いただいてるんですが、
はいはい、
パイグループってとても美味しそうなお名前になってますけども、これはアルファベットを取ってるんですよね。
そうなんです、
頭文字をね、
頭文字、
ぜひご紹介ください。
まず PIE でパイとなっているのですが、はいはい、まずアルファベットの最初の P が帽子、
はい
はい、I が介在、
はい、
E が教育、
はい、
そちらの PIE のアルファベットの頭文字を取ってそれをつなげてパイと読みます、
はい、
例えば E だったらエデュケーションの教育という、う
ん、あ、はい、
それぞれ単語の帽子開催教育の頭文字 PIE でパイグループとなパイとなっています。
はい、
はい、
分かりました、ありがとうございます。改めてパイグループさんの活動 の、 支点となっている部分で、ね、骨になっている部分をご紹介いただきましたが、
はい、
野口さんが活動されるきっかけとなったところも先ほど少しおっしゃっていただきましたけども、もう一度お願いいたします。
え、先ほども申し上げたきっかけ、
はい、
父が亡くなった時の、うん、がんで亡くなった父親のことを思っていた時に、うん、その新聞の折り込み広告にパイグループのチラシが入っていまして、うん、でその時目に留まって、うん、ちょっとざっと目を通して、うん、何かその何かあるんじゃないかと思って参加してみようという、う
んうん、どういう言葉にこう心が止まりました？
その病気のがんにもう、それ一文字、
そのことも
そうですね、もう
そうですね、
もうなんかその、うん、それありきだったので、
うんうん、どんなお話かなと思って、
はい、そうですね、
強い関心を持たれたということですね。
はい、
分かりました。それからそれ以外にも活動をちょっとされてらっしゃることが終わりと伺いましたけども、
その中でヘアドネーションを知ることになって、そのこともお話しできればと思うのですが、
はい、わかりました。
ヘアドネーションというのは、髪の毛を寄付するということで、
治療の段階でね、髪の毛が抜けるっていうのは私たちもなんとなく聞いてますけども、その方たちの
カツラとか、ウィッグとかそう作るのに、31センチ以上の髪の毛を、
長さがいるんですね、
長さが必要で、はい、それをまず自分で伸ばして、美容師さんに切っていただいて、
はい、
そうですね、それでそれをレターパックで送ったのですが、そうです、
そのヘアドネーションというのはそれまでは全然ご存知なかった？
なかったです。
そうですか。
いつも美容院で、長くロングヘアをカットする際にいつももったいないと言われていたことを、思い出して、その当時の私は髪の毛を寄付することができるということを知らなくて、その父がいない現実を今でもなかなか受け入れられずにいた時に、何かそのように役に立つことができたらと思いまして、
なんかこう関われたらいいなと思われたんですね。
そうですね、はい。
お父様はどんな方でいらっしゃいましたか？
で、父はとてもモダンで、いつもすごくおしゃれでした。はい、
そうですか。どんな雰囲気なんですか？
髪の毛の関係でも仕事に行く前や 出かける時などには必ず鏡に向かって櫛でこう髪の毛を解いていた父の後ろ姿とその所作を今でもよく覚えています。
はい、あ、そうですか。身だしなみをきちっとされてらっしゃるおしゃれなお父様だった。
そうですね、学校の教員をしていたのでいつもそう身だしなみとカチッとしたスーツと着て出勤していました。
そうですか。で、治療の時にはやっぱりおぐしは抜けてしまいますか。
父はもうそんなに、そうですね、気になる、あまりその時も気にならないぐらい大丈夫でした。
そうですか。
そんなすごくバサッと抜けることではなかったです。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。それから、まだまだちょっとお話ししていただきますけども、今は美容院でちゃんとこう作ってもらっ て、やっぱり美容院によってそれをこうしていただけるところとそうでないところがあるんですね。
そうですね、いつも通っていた美容室さんの美容師さんに聞いたら、そちらではしてくださるということで、こう定規でこう測ってくれて、これくらいこのボブヘア切った後のその髪の毛も考慮するので。
そうですよね、
はい
はい、根元から31センチだけではダメですよね。
自分のそのショートボブヘアぐらいから、でそこから31センチ以上、
どのぐらいかかりました。
もう何年、
あ、やっぱり個人差が、ね、ありますけれども、ね、やっぱり年単位ですね。
年単位でした。
そうですか、はい、でもそういうことをすることで少しでもがんになっていらっしゃる方の何か喜んでいただけることに、はい、っていうご自分の気持ちもおありなんですね。
そうなんです、はい、
わかりました。そしてご本人も、はい、検診で少し気になることがおありだったと。
そうなんです。私は乳がん検診が三田市からピンク色のハガキで届くのですが、それは乳がん検診と子宮頸がん検診と2つの検診が女性のピンク色のハガキで届くのですが、私は乳がん検診のマンモグラフィーで引っかかりまして、それからエコーの検査を3ヶ月に1回くらいしてちょっと様子を見てました。
きちんと受けてらしたんですね、
はい、でその後またちょっと思わしくなくてもう1回マンモグラフィーをして、それから検診手術という手術室で針をガッと刺す検査を、
最初のマンモグラフィーでその、はい、こう気になる状態になった時を聞かれた時はどんなお気持ち。
私もかかる可能性もある、ある年代になったとか、やっぱりがんは今日本人の、
ね、2人に1人って今、ね、最初にもご紹介しましたけど、
かかりやすいというか、はい、もうそのようなことにもなるんだなという、ちょっと納得したのと、ちょっと不安とかがありました。
で再検査でいわゆるこう生体検査みたいなんですか。
そうですね、それで手術室でもうそのこういう用紙をいただいて、その時の注意事項とか制約
いろいろありますね。普段の生活では体験しないことだからもう不安だらけですね。
はい、もうその時はでもその結果は良好で、その後もまた血が集結してたりするので、ガーゼを取り替えに行ったり、その手術後ちょっと集結が止まるまで、ガーゼをこう取り替えに行ったり、ちょっと心配だったんですが、その後はエコー半年に1回の状態に落ち着きました。
でもこう言われてもなかなかそれがいけない方も続かない方もありますけども、野口さんはこう続けてらっしゃるのは何かご自分の中で心がけてることがおありなんですか。
そうですね、やっぱりその検診というのは大事だと昔から。
そうですね、
健康診断も、
はい、
まだそんなに若い時はそんなに思わなかったんですが、健康診断を受けるようになって、 ぱりその検診とかもせっかくそのおはがきが来るので、はい、それに合わせて一緒に検診に行ったり、他のまあ歯科検診とか歯医者さんの方とか、
う
ん、
いろいろ、
ね、いろいろ、はい、はがきが届いた時にとか、うん、
それをいいきっかけにして、ね、検診を積極的に
積極的に
利用してらっしゃる、
はい、
そうですか。じゃあちょっとここで一曲お届けして、パイグループサンダさんの活動の内容などもね、この後ご紹介いただきましょう。
はい、はい、
この時間はがんを知りがんを考えるお送りしております。 NPO 法人パイグループサンダさんの活動ではこの後ご紹介いただきましょう。今日はボランティアとしてご一緒に活動されていらっしゃいます野口ゆかりさんをお迎えしてのお話です。では早速パイグループサンダさんの活動紹介お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずはじめにピアサポート研修というと、
はいはい、
何かその堅苦しい印象を持ってしまうのですが、実際に参加した研修を紹介しますと、
ぜひご紹介ください。
綴り方講座というのもありまして、
はい、
文章を綴るの綴り方講座、
はい、
綴り方なのですが、そこでエッセイや文章を書いたり、
はい、
講演を学習したりと内容は盛りだくさんです、うん、講師の先生がいらっしゃって、その指導していただいて、
はい、このやっぱり文章に表すっていうのがとても大事っていうのは、以前講師の方もスタジオにお越しいただいて、私もそうなんですよね、はい、とても魅力的な方ですね。
そうです、ね、すごくあの私も書けなくて、橋口先生も何でもいいからまだ間に合うよとかまだ時間あるから書いてみたらいいって言われたりします、
ね、励ましていただきながらね、はい、添削もこうしていただきながら、ご自分の書きたい思い、はい、伝えたい思いをうまく心の中からこう出せるように、はい、あのお話ししていただけるので、なぜそのがんを知るがんを考えるっていうのの、あの講座の中に綴り方があるのかなって思われる方もあるかもしれませんが、結局この
思いを、
ね、心の中にあるものを出すっていうことがいかに大事かっていう、先ほども野口さんはお父様を見送られたけれども、はい、なかなかまだその現実を受け止められないとか、でご本人としてもあのご自分ががんになってどのように、はい、あの続けていったらいいのかっていう、きっとこう思いはあると思いますけども、はい、そこがこう出せるっていうことがまた前に積極的にね、あの動いていけるきっかけになるってことは、あの橋口先生もご紹介いただいてますのでね、
はい、
綴り方講座これからもありそうですか。
また
嬉しいですね、はい、
また
詳しくね、
昨年の活動なので、
今のはね、そうですね、
今年度の活動はまだ未定なのですが、はい、もしご要望があったら、
ね、
綴り方講座とても良かったです、
はい、
と病気予防の運動の方もありまして、
面白いですね、
はい、運動をするのも大切なので、
体を動かすというのもね大事なんですね、
ど
んなの例えば動かすといってもいろいろあると思いますが、何がありますか。
そうすごくあのいろんなのがありまして、サンダ、はい、サンダ三三体操というものと、うん、
はい、
太極拳とか、
はい、
気功などの講座がありました。
そうですか。
では普段しない運動ですが、うん、これもパイグループに入会して出会いまして出会って、で実際にこちらも講師が指導してくださるので、はい、無理なくできてとてもいいと思いました、
はい、
これが内容がとても充実していますので、もっとたくさんの方に参加していただきたいと思っています。
そうですね、
はい、もうこれは全て昨年度の活動なので、はい、また今年度の活動をまた考えている最中です、
ね、はい、ですからこう発表していただけたらまた皆さんにねご紹介ね、していただきたいと思います。
はい、
はい、それしてまだまだお話は続きますが、
こちらの講座にも興味のある方参加したい、お話を聞きたいなどは、会員も常時募集中ですので、
はい、
こちらも合わせて何卒よろしくお願いいたします。
はい
はい、パイグループは予防に力を入れています。
最初にもお話いただきましたね。
このお話は今年の3月26日なのですが、はい、サンダライオンズクラブ60周年の記念事業で、がんを知り考える日、すべてのがん症例の 30% から 50% は予防可能という タイトルであったのですが、
はい、どんな内容だったでしょうかね。
こちらの講演会ではパイグループ三田代表のエリスさんが、日本人の2人に1人ががんになる時代、がんの早期発見早期治療という考え方だけでは救い取れない、予防の重要性という観点をベースに、そもそもがんにならないためにはどうしたらよいか、どのような社会が必要なのか、パイグループ三田の事例や海外の調査研究をもとに海外の事例を分かりやすく取り上げていて、予防ということでがんにならないようにというお話でした、うん、
確かに早期発見ということで、はい、先ほどもピンクのおはがきがね来るっておっしゃってましたけども、
はい、
じゃあそれはなってるかなってないかを見つける早めの行動っていうのも大切ですけど、はい、じゃあどう予防したらいいかっていう講座は確かにあんまり私たちまあ、テレビの情報でもあまりない、はい、たまにあるぐらいですかね。
そうですよね、はい、
予防がでも本当に大事なわけで、今おっしゃったように、はい、がん症例の 30% から 50% は予防可能というテーマもお話があったわけですね、
はい、
この日たくさんの方ね参加されたと思いますので、アンケートを取ってらっしゃると思いますけど、よかったらその一部ご紹介いただけますか、
はい、こちらの参加者アンケートでは、はい、講演内容に対して個人個人が正しい知識を持つことが大切だと感じました、はい、ということと、
はい、
日本人の私たちが知らない情報もいろいろ伝えてくださり、うん、本当にありがとうございます、
うん、アメリカなど本当予防というのがとっても盛んというふうに、ね、聞いておりますのでね、
はい、またがんの 50% を予防するがん予防の大切さを改めて思いました、
はい、
また私たちの活動に対しても応援メッセージをいただきました。
そうですか、はい、
またこのような講演を拝聴したいです。このような機会を作っていただき本当にありがとうございます。がん対策は重要なことなので、できれば地域の自治会でもキャンペーンを実行してほしい、
はい
はい、感動しました。より多くの方々にもお伝えできればと思います。今後とも連絡を取り合い活動支援したいと思います、うん、どんどんこのような講演をやっていただきたいなどとたくさんの方々にアンケートにご協力をいただきましてありがとうございます、
はい、じゃあ野口さん、この講演聞かれてどんな感想を持たれました？
はい、講演内容で私が心に残ったことをご紹介します、はい、エリスさんはまずタバコのことをも言ってたのですが、はい、このタバコはよく百害あって一利なしと言いますが、がんにも良くないデータが出ていまして、でそれがちょっとブームになったのが1950年にタバコのコマーシャルアニメが放送され、それで子供がタバコを吸っているところが出てきたりして、ちょっとそんなアニメが出て、そんな中でちょっとタバコがブームになったのか、愛煙家がその時からちょっと増え始め、今では健康を害すると喫煙所があったり、禁煙の場所も多くなって、2025年にはニュージーランドが世界初の禁煙国になるという話も、
そうなんですか、
出てました。
もうあと2年後にニュージーランドは
ニュージーランドが、
はい、禁煙国と、
禁煙国
つまり一切吸ってはいけませんということになるんですかね。
そうですね、そんなお話がありました、
そうですか、
はい、
がんのその他の原因になるものというのは講演の中でお話ありましたか？
もう一つの原因としては糖質、砂糖、
お砂糖
ですね。
甘くて美味しいですね。魅力的なんですけども、
両方ともそうですね、今メタボリックシンドロームのメタボも今は生活習慣病として増えていて、糖尿病などにも糖が関係していて、その血糖値が上がったり下がったりしたりして、この糖質の摂取を減らすように心がけた方が良いという言葉がとても印象に残りました、私はタバコは吸わないのですが、このお砂糖の甘味とかスイーツは好きな方なので、
はい、大好きです。
そうですね、こちらを減らさないとと思いました。でもそれを思うと愛煙家の方も嫌がられるのですが、 私もそのお砂糖のとかそういうやめられない気持ちも理解でき
て、
できて、まあ、その何事もほどほどに、食べ物も腹八分目にって言われますが、うんうん、
はい、
なかなか守る、
実行するのは難しいですね。でも頭の隅っこにこれは取りすぎると良くないよっていうのを思っていれば、
はい、
ちょっと我慢もねできるかもしれませんね。
そうですね、はい、
うん、
はい、この日の講演では今のタバコと糖質が良くないということが強くやって、
うん、
はい、特に取りすぎが良くないを繰り返し伝えていました、
うん、
はい、そこが強く心に残りました、うん、また違う角度でですと、
はい、
約40年にわたる乳がん死亡率データを分析した新しい研究では、うん、乳がん検診が死亡率統計に影響を及ぼすことはないと結論付けられたというお話もあって、こちらは海外の調査研究なのですが、
はい、
こちらのマンモグラフィーでは1センチのがんが検出可能なのですが、
うん、1センチより大きくないと検出できないという意味ですか。
そうですね、はい、1センチ未満だったら、
はい、
ちょっと検出が難しい、
見つけにくいという、はい、
でこのがんが1センチになるのは10年かかる、
うん、そうです、そうです、乳がんの場合、
乳がん、
はいはい、
この10年を早期発見と考えるかどうかがポイントでもあると思います。
はい、
以前ピンクリボンでご講演いただいた加藤先生も昨年2月にこちらのハニーエルエムに出演、
ね、はい、いただきました。
出演の際に、高濃度乳房の人にはマンモグラフィーは検出が難しい、マンモグラフィーでもマンモグラフィーでしか検出できないがんもある、
はい、
などとお話が聞けました、
はい、
こちらのマンモグラフィーエコーそれぞれメリットとデメリットがあるので、うん、まずは検診を受けて医師の指示で必要な検査を受診したいと思います。またヘモグロビン A1C、 こちらはよく健康診断で HbA1c という項目があるのですが、
はいはい、
こちらの数値が高い人における血糖コントロールは糖尿病の予防だけでなく、がんの予防にも重要であるとの話もありました。
そうなんですね、
はい、この私は血液検査がとても効果的な方法ともちょっと思いまして。
そうなんですか、血液検査だとちょっとハードルは下がりますね。
そうですね、
そうですね、
いつもその健康診断でも血液検査、
う
ん、
必ずね、そうですね、
しますから、
うん、
先を見据えた活動をしていくという話もありまして、
うん、
まあ、そもそもがんにかからないこと、予防の重要性を強く伝えていきたいです。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、リスナーさんへのメッセージとしては、検診は受診する、何かあったらどうしようと不安になったりすると思いますが、早期発見早期治療だと思います。早めに検診には行くことを推奨いたします。
はい、で先ほどもおっしゃったように三田市ではこうおはがきが届くということで、うまくそれを利用されるといいですね。
女性の方に、
はい、
のピンク色のはがきが、はい、届きます。
はい、分かりました。今日は野口ゆかりさんにお越しいただいてお話いろいろ伺いましたが、野口さんお父様と の、
はい、
先ほどおしゃれなお父様だと伺いましたけども、
はい、
音楽もお好きでいらっしゃったようですね。
父はすごくエルビス・プレスリーがすごく好きだったんです。
ご本人歌われることはありましたか。
あ、よく歌ってました。
どんな曲歌われたんですか。
好きにならずにいられない。
そうですか。
ハンドドッグもよく歌ってます、
すごい。そうなんですね、いわゆるこう歌真似ですか、それともお父様のこう雰囲気で。
そうですね、自分もう気分が乗ってくるともう自分流で、わーっとすごく
ご一緒にカラオケとか行かれたんですか。
そうです、行った時に、その、
はい、
入院中も歌って看護師さんが英語の歌を歌ってくださったんですって看護師さんが言ってて、
はい、
あ、 そう、そう、洋楽が好きなんですって。
じゃあ病院生活も楽しまれるとはおかしいけど上手に付き合っていかれた。
そうですね、もうすぐその発見して、もうそれからすぐも検査をしましょうということになって、それでもうそれから結果が出て入院になって、それからもう3ヶ月ぐらいでもうすごく急性してしまったので、入院が本当3ヶ月ぐらいで、
そうだったんですね。
その時に、お見舞いにも何度か行ったんですが、
思い出話は今お母様とよくされてらっしゃいますか？
しています。
やっぱり折に触れていろんなこう表情とか出来事とか思い出しますよね。
そうですね、実家に帰った時に、はい、
ありがとうございます。じゃあ最後にお父様のお好きだったプレスリーの好きにならずにはいられない、こちらも聞きながらお別れしたいと思います。この時間がんを知りがんを考えるをお送りしてまいりました。今日は NPO 法人パイグループサンダさんから、野口ゆかりさんのお話をお届けしました。どうもありがとうございました。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。がんを知りがんを考える、この時間は NPO 法人パイグループサンダさんの協力でお送りしました。次回は7月4日の火曜日にお送りする予定です。